お願いします。
辻先生はすぐに成功しなくてもいいとおっしゃってますけども、なぜでしょうか？
なるほどね、そうです、すぐに、まあ、成功しなくてもいいんじゃないかと、まあ、逆に言うと、ね、なかなか成功しない人に対して、いやそんなすぐにしなくてもいいんですよと試行錯誤じゃないけど、そういう時期があってもいいですよっていうのは、まあ、言いたいかなと。で、まあ、僕がこの、まあね、2年間試行錯誤の時期があったっていうんだけど、その2年間、まあ苦しかったけど、まあ、あってよかったのかなと思う部分もあるわけよ。じゃないとさ、人って、成功からは何も学びがなくて、失敗から学びを得られるっていうふうに言われるわけね。で、その数あるいっぱい失敗してきた中から、その本には載っていない出来事だとか、ね、現場の生の肌感覚で出た答えっていうのを、僕はこの YouTube だとかポッドキャストとかで言っているから、結構ね、リスナーの方から、視聴者の方から、いいよねってこうね、経営者の方から、いいよねってこう言ってもらえるのはその辺かなと思うのよ。ただ本の話をね、ただバーって言ってても、何の血肉も通っていないことを言うわけだから、多分響かないと思うんだけどね。で、まあ、今頑張っている人に向けても、それを言うとね、ちょっとこうホッとできるかなと思う部分があるのよ。だけど僕だけが言っているわけじゃないですよと。これね、俺びっくりしたんだけど、ダウンタウンの松本人志も言ってたんやって。そうやって、NSC か、入って、で、ハイヒールの、ね、桃リンゴとか、あの辺の同期の人たちと、早く売れたいよなとか、よく一緒に飲んでたりしてたらしいのよ。お金がないからとか言って、電車を使わず歩いて帰ってたとか、いろんな話があるじゃない。で、その中で、早く売れてよとか言ってたんだって、そのハイヒールとか、その同じ同期のメンバーが。で、そしたらその松本だけが、なんでなんと、そんな早く売れたくないって言い出したんやって。なんでやと。このまま4年ぐらい、4年やったか5年やったかな、3年か4年か、それぐらいはちゃんとしっかりやりたいとか言ってたのよ。売れなくてもいいとか言ってたんだって。待てと、お前4年もやっててみいやと。そしたら、何、俺らもう22とか23になるでと、どうすんねんとか言って、だから早く売れたいんだってみんなが言う中で、松本だけは、いや、なんでやねんと。今のこのうちにいっぱい引き出しを持っとかなきゃ、ポッと売れたとしても何にもないからすぐ終わってしまうんやと。だからずっと売れ続けるためにも、その修行期間中じゃないけど、その間にいっぱいその物事を吸収して、体験をいっぱいして、経験値をいっぱい積んでおかなきゃいかんのだと。テレビに出た時っていうのは、その空っぽの状態で出たらあかんねやと。そのもういっぱいその知識がある中で、いっぱい引き出しがある中で出ていかんといかんねやと。だからそんなに早く売れたくないんだ俺はって言ってたらしいのよ。おお、なるほどねと、すげえなと。で、あれなんだって、その NSC でそのネタ見せみたいなのやるじゃない。で、その時にみんながうわってダウンタウンだけはもう別格やったから、わナンバーワン無理やって、だからダウンタウンのその次のナンバーツーに俺はなるんだって言って、みんながナンバーツー争いをずっとやってたって言って、もうナンバーワンはダウンタウンやからあれは抜けれへんとか言って言ってたらしいのよ。で、その時まだ、なんていうの、引き出しがどうのこうのとか、ね、引き出しを開けなきゃとか、引き出しがないやないかとか言って、よく今テレビとかで言ってるけど、その言葉すらまだ誰も使ってなかった時に、松本は言ってたらしいのよ。で、実際、例えばね、一発芸人とか、ポーンって売れて、で、それが、うわーってこの売れてるから、そればっかり使ってくれ使ってくれって言われて、ピョーンって下がって終わってしまう。1年2年も経ったらテレビに出れなくなるとかいう話があるじゃない。で、今やったら YouTube とかがあるから、その賞味期限がすごい短いと思うのよ。ラッスンゴレライが多分主な例だったと思うんだけど、あとなんだっけ、他にもいろいろいてるよね。何やったっけな、なんか、なんでだろうの人じゃないわ、なんかもう一人、なんか白い服着てたコンビの漫才師がいたと思うんだよ。なんだっけ、名前忘れちゃったな、ピタゴラスイッチじゃないわ、なんかそんなんがあったのよ。わ、は
い、
かる？
わかんないです。
何やったっけな、なんかあったわ、はい、名前忘れちゃった。
はい、
で、そのオール巨人が、はい、ああ、君たちそればっかりやってるんかと、 な今のうちにその漫才の基本をやっといた方がいいぞとか言って、
はい、
その若手でねいきなりブレイクボーンってしたから、
はい、
やった方がいいぞってこう言ってたんやって、
はい、
でその巨人師匠の言うことはもう、ま、その通りなんだけど、
はい、
テレビそのネタをやるとテレビに呼んでくれるしテレビもそのネタをやってくれやってくれって言われるから、
はい、
それをやってしまうんだって言ってでもそればっかりやってるとそのネタが尽きてしまうから、
はい、
それしかやらないからねで忙しくなるとネタ作る時間もないとかって言うじゃない、
はい、
だから巨人がもう今のうちにその基本をしっかりやっとけって言ってたんだけど、
はい、
でもそれをやらずにずっとそればっかりやっててテレビにバーって出てたんやってそしたらうおーって上がってきたんだけど、
はい、
でもそれが飽きられてしまったらシューンって下がってったと、
はい、
でシューンってなった時に下がってった時に僕たちにはこれしかなかったって言って他のネタとかが何にもないからそのまんま落ちていったって言ってたのよなんかね白い確か服着てたと思うんだよね一人がちょっと太めの丸坊主頭でもう一人なんかいててあなんか こんなんしてたよこうやってなんだっけななんか忘れちゃったな、
はい、
なんかやってたのよ、
はい、
だからさそう一発芸人って、まあ、そういう感じだと思うんだよね、
はい、
で島田紳助も言ったのよなんでやとそのや芸人を志す人間のそのほとんどが世に出れないと世に出れる人でもほんのちょっとやと、
はい、
そなのに売れた人間がやでってなんでそのまま落ちていくんやと、
はい、
世の中に認められて売れたのにとなんで一回だけで終わってしまうんやっていうともうそれしかないからやとちゃんとあのネタっていうかねちゃんとこう入れてないからやって言ってだからなんだっけ般若とか、
はい、
オリエンタルラジオだけは例外だよねあれだけこうグッと下がってグッグッグッと上がってって、
は
い、いろいろこう変えていってるよね携帯を、
はい、
で本人も言ってたと思う確か中田のあっちゃんか、
はい、
大学卒業してすぐ大学学生だった僕たちが、
はい、
なんだっけあっちゃんかっこいいか、
はい、
リズムネタでブレイクしてしまって、
はい、
でそのままダーンといけるかなと思ったらもう何にもないから、
はい、
でテレビの世界入ったらしゃべりのプロがいっぱいいてる中で、はい、自分たちは何もできなかったとか言って、
はい、
でそのままこうすぐにポーンと落ちていったっていうふうに言ってたからね、まあ、分からんでもないかなっていう感じだよね、まあ、早く売れたいっていうのは分かるんだけどだけど売れたがばかりに他の何もなくてそのまま落ちていくっていう話もあるからさだから多分それで言うと早く、ね、ヒットできるその広告作りたいって言って広告がパッて何気なく作った広告がパーンって売れたら、
はい、
次ね何書いていいか分かんなくなるんだよね腕に落とし込んでないから、
はい、
何していいか分かんなくなるとか多分そんなのもあると思うのよダイレクトメールとかもしっかりねちゃんと理論だとかそういうのを全部自分の中に落とし込んで、
はい、
例えば商品が変わっても大丈夫と太陽光発電だろうが蓄電池だろうが蓄熱暖房だろうがオール電化だろうが関係なくダイレクトメールを俺が書けば売れるんだっていう状態にすればいいんだろうけどたまたま太陽光だけポーンと売れてその他何やってもダメだっていう状態だったらたまたまうまくいったからっていうで勉強することもなくそのまま下がってったみたいな感じになっていっちゃうんじゃないかなと思うのよだからもし今その試行錯誤の段階で今苦労してるんだとなかなかヒットしないんだっていう方がいらっしゃっても大丈夫だと言いたい、うん、頑張りましょうと僕も2年かかった、うん、大ヒットする広告が作れるまで、うん、で天下の松本人志ですらそんなことも言っていたと、
はい、
いきなり売れたくないっていきなり売れたくないって言ってたんだからね、
はい、
うん、すごいと思うなやっぱりそういうのででも島田紳助とかはねやっぱ面白いやつはすぐに売れたすぐに売れるってこうやって言ってるじゃん最初から面白かったって言ってるのよ、
はい、
で結構僕は早い時期からもう豊かな生活ができてましたとか言っても言ってたから、
はい、
でもすごいよね島田紳助は、うん、もうデータ管理だとかもう分析とかめちゃくちゃやる人やから、
はい、
もうだから早くいけるのよもうそれぐらいギュッと何もしてなかったら時間はかかるからね、
はい、
うん、だからそれでもねやっぱ世に出るまでヒットするまでっていうふうに2年はかかってるわけだから3年とかかかってくるわけだから あのそんじゃそこらでチャラッとやってパーンと売れるっていうのはねなかなかないと思うから、はい、まあその辺はあの安心してくださいねと、あの試行錯誤の期間があってもいいですよと、それが血となり肉となるから、あのなんていうの、次々その試行錯誤の土台があるから、次々こう商品が変わってもね、お客さんが変わってもとか、まあ、変な話時代が変わってもうまくいく、媒体が変わってもうまくいく、オフラインじゃなくてオンラインでもやってること一緒やからね、
はい、
同じようにうまくいくっていうことがあると思うので、特に新しいことをやるときっていうのは大抵みんな失敗するからね、うん、そういうのを挑戦し続けて自分のものになれば、あの何が来ても怖くないっていうふうになるので、すぐに成功したいっていう気持ちはわかるけども、ちょっと待てと何かの間違いでいきなりドーンって来ちゃったら、あのもう残りもう転落するしかないから、ちゃんと土台を作って、でその土台の作る期間っていうのはあのちゃんとこうあった方がいいですよ。だからもし今うまくいってなかったら、今土台を作ってる真っ最中やと次はうまくいくぞと、今度はいくぞっていう形で頑張ってもらえればきっと芽が出ると思うので、まあ、ぜひぜひ頑張っていただければなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。